こんにちは、DJ マキです。お久しぶりでございます。だいぶ時間が空いてしまいましたけども、約3週間ぶりということでね。はい、まあでも、3週間に1回というルールは守ってるというようなところで、言い訳なんですが、はい、11月になってしまいまして、だいぶ寒くなってきましたね。もう、こういう時期は人肌恋しいと。まあ、いろいろな意味で皆さん気をつけなきゃいけませんね。特に男性諸君は、はい、気をつけてください。ということで、最近の、まあ、あんまり興味ないと思うんですけど、最近の、状況ということなんですけども、まあね、今、本をたくさん読んでいるのと、いろんなシンポジウムなり大学の講義を聞くなりそういったことを続けています。で、何なのかというと、今そうなんていうかな、社会に出て3年経ちますが、まあ、いろいろとその社会のルールなり現実というかそういったのことをですね、まあ、目の当たりにしたり、まあ、いろんな人に接している中でやっぱりこうなんか違うなと、まあ、僕は、以前から相当わがままなのでこんなん嫌だなと思うことすごく多いんですけども、とにかくそういったことが社会に出て多くなりましたね。これなんか違うよなって、もっと大切なことはあるんでしょうっていうようなところをよく感じるわけです。で、まあ先日ね、大学で学ぶことということで話を聞いたときに、あ、もっともだなと思ったのは、大学っていうのは理想とか、まあ、本質、正論、そういったものをね、講義で、聞けるわけですね。まあ、先生方はそういったところを追求してると。で、実際、それを現実社会に当てはめようとすると、それは無理だよ、っていうことがやっぱり多いわけです。でも、それでもなお、その、なんでしょうかね、理想を求める、姿勢ってのはやっぱり僕は必要なんじゃないかなと思うわけです。なんでだろうとか、もっとこうしたらいいのにっていうようなことを悩む、考えるっていうことは、ずっとしていかなきゃいけないというか、そういったことがやっぱり大切だと思います。今回もですね、今回そのオバマさんがアメリカで大統領になりましたけども、やっぱり、そのアメリカというのは多くのマイノリティが集まっている中で、そのマイノリティの一つで、まあ、黒人という括りがあるのでしょうかね。まあ、彼らがこのアメリカで大統領になるまでには多くのその犠牲と、まあ、時間がかかったわけです。リンカーンの奴隷解放宣言から始まって、まあ、そこから始まったのかちょっとよくわからませんが、途中にね、そう、キング牧師なり、マルコム X なり、まあそういった指導者もいたわけで、まあ、たくさんの人たちが、関わって、で、ついには、黒人の方がアメリカの大統領になったと。まあ、こう考えるとね、一見無理そうな、ことでも追い求めていると、いつか、それが実現するっていうようなことの一例なんじゃないかなと、僕は思いましたね。そう。彼は言いました。Yes, we can. はい。でね、今回は、流すのは、その、この間の大学で学ぶことという講演会で、聞きました、社会人になって大学で学ぶことという講演会で聞きました主婦の方のお話です。この方の お話なんですが、すごくね、僕とつというか、まあ とつとつと話す方なんですけども、一つ一つのね、言葉にすごく思いがこもっているようで、で、なんかこちらにすごいなんか伝わってくるものがありました。やっぱりね、人はもの学ぶ意欲っていうのは、誰しも持っている。うん。学んでそれをどう使いたいかっていうところもやっぱり重要なんじゃないかなと僕は思いますが、まずはその動いてみるという姿勢っていうのはやっぱり大事だなと僕は思います。で、ではここで、その模様をお流ししますので皆さん聞いてください。どうぞ。
やっと社会福祉の国家資格を受けるという資格をいただけそうなんですけども、そのような、動機で早稲田に入ってまいりました。今日はなんかいろいろお話しできればと思っています。じゃあ、
はい、ありがとうございました。吉田さん、お願いいたします。
今年文化交渉学部に入りました吉田敦子と申します。私の場合は多分皆さんとはちょっと違うと言いますか、入ってみて初めて気がついたんですけれども、本当に社会に出て全く勉強しないで、それでかなりのブランクが空いて専業主婦をして、そして受験するっていう人は周りにはいませんでした。で、大学を一度卒業された方、それから海外で成功された方、とても刺激的な方ばかりで、私がなぜ受かったんだろうって最初のうちはすごく不思議で戸惑いがあったんですけれども、学びたいって気持ちは教養や勉強の面では劣ることばかりなんですけれども、学びたい、学校で勉強したいって気持ちは誰にも負けないなっていう気持ちで入ったんですけれども、実際はやはり社会に出てたのに7年間ありました。ですからその後は夫に依存しながら主婦の仕事をして、たまにカルチャースクールで何か習い事をしたり、自分で学ぶっていうよりも本当に夫に合わせて生きてきたので、この学びたいって気持ちはずっと封印してました。ですが社会人入試があるっていうことを知り、もしかしたら私ももう一度で何かチャンスがつかめるかもしれないと思いまして、それで、去年の今頃は受験してハラハラしながら結果を待ってた時だったと思うんですけれども、まず予備校に入って、そして勉強するその体制といいますか、机に向かうっていうところから始めて、そして一つ一つこうゆっくりでしたけれども、一つ一つこなしながら英語を勉強し、論文を勉強し、なんとかその試験までに間に合ったっていう、そこまでは良かったんですけれども、実際に入ってみまして、やはり今まで勉強してなかったっていう判断はかなり大きくて、今苦しみながら悩みながらも、それでもやはり学ぶ楽しみを味わいながら学校に来ています。今日はなんかとても緊張してるんですけれども、いろんなことを話せたらいいと思って参加しました。
ありがとうございました。では船田仁さん、お願いします。
船田仁ですか。私もかつて91年ですかね、大学を卒業して社会にそのまま出ました。総合商社っていうところのは戦略的に子会社を作ってですね、いろいろ事業を展開すると。で、その出来たてほやほやの会社に入って、まさにですね、ベンチャー企業になるわけですけれども、随分と16年間ですね、新しい事業を仕掛けるというようなことをずっとやってきました。で、自分で実感したことですけれども、大学を卒業するまで不真面目でしたけれども、ずっとやってきたのってインプットの人生なんですね。頭の中に、自分の中にこう物事を入れていくと。ただ僕が感じていたのは、社会っていうのは全てアウトプットの世界で、考えたこと、それから身につけたこと、そういったものをどんどんどんどんと外へ出して発揮をしていく。そうしないと一つの成果としても現れませんし、当然評価も受けないと。いわばアウトプットとインプットという全然違うそのことを求められる社会に出て、ずっとやっていくといつの間にか中身が空っぽになってきたなと。 いう感覚が出てきたんですね。で、まあ、随分とそのがむしゃらに仕事もしましたし、自分で言うのも変ですけれども、多少人よりも早くいい地位についたと思いますし、お金も得たのかもしれませんけれども、やはりそういうものだけでは埋まりきらない、自分の中身を全部こう吐き出していってしまって、もうなんか中身がだんだんなくなってきているような、から先ほど田原さんの話の中にもありましたけれども、お金儲けるっていうのが、まあそもそもの究極の目的の一つとしてある中で、全部とは言いませんが、まあ、一つとしてある中で、やはりその自分自身がどんどんどんどんとこう専門化していくのはいいことなんでしょうけれども、ますますその対極感というか広がりというか深みというか、そういったものも一緒に失われているような感じに見舞われたっていうのが、ちょうどこう40なるという時で、まあ講師は40にして迷い問わずと言いましたけれども、まあ、その時にこう考えるようになって、そこでまあふとしたきっかけなんですけれども、夜ビーガロイヤルホテルに、まあ、たまたま泊まるきっかけがありまして、泊まっていたら大熊報道がぼーっと明かりがついていると、それを見た瞬間に、ああ受けようというふうに今思いました。まあ、祖父が立場だったというのも関係してるんでしょうけれども、それで資料を取り寄せて、で、まあ、論文で勉強して、それで、まあ、社会人に行かれるのは第二文学部か社会科学部ということでしたので、私は社会科学部の方に3年生からの編入ということですね、2回目ですから、で入って、まあ、その時は偉そうな動機を、まあ、先生たちに面接では言うわけですが、当然その時の目的というのは入ってからどんどん変わっていってしまいます。本当に知りたかったことはこういうことだったなとか。